では質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方は挙手にてお願いします。担当者がマイクを持ちますので、お名前とご所属をご明記の上、お知らせください。質疑応答あればお願いします。
通期の予想のところで、出版のところは、見通しとしてはどうでしょうか。セグメント別の規定を教えてください。それがまず第一点です、
出版に関しましては、基本的にはさ、前回、ご説明、前期ですかね、ご説明させていただきました内容と、ほぼ変わらないということに加えて、コミックですとか、かなりその、なんでしょうね、コアファンが増えてきて、点数も増えてきて、かなりいい状況になってきたということが一つ。絵本に関しましても、新しく、2年前、ね、社長が、かなり積極的に新しい商品を出しているということでありまして、伸び自体は IoT に比べたら伸びは少ない系では少なくはありますが、利益ともに伸長するというような見込みでありまして、こちらの方にしてはあまり心配しないというような状況です。
で、7ページのところの、組合のところを正当してるんですけれども、こちらで売上の伸長というのはありますけれども、売上増に伴う費用増っていう項目がないんですけれども、多分売上が伸びればその分だけの費用も伸びると思うんですが、その辺についてはいかがでしょうか。
はい、もちろんその通りで、費用に関しても伸びまして、そのあたりに関しては外注費というのは計上しております。もう一つ特記すべき点としましては、昨年度はかなり外注を使って自宅開発ですとかそういったことをやったのですが、今期に関しましてはできるだけ社内のリソースを使って、社内で案件を申し上げるというような方針を強化しておりますので、去年に比べましたらその外注費ですとかそういった費用ということは、減っていくというふうには思っています。
もう少し教えてほしいんですけれども、第4四半期だけで見ますと売上は約5億円、営業費用は約8億5000万円ですから、このトレンドを4倍しますとですね、月売上20億円ということで、それプラスアルファ今期3億円ぐらい伸びるというのは、23億円という予想はそんなにかけ合わなくないと思うんですけれども、第4四半期の8億5000万の営業費用ですと、第4四半期だけですとですね、3億5000万ぐらいの営業赤字なので、7億円ぐらいの通期の営業赤字という見通しはやや楽観的かなという感じがするんですが、先ほどの質問と被るわけですけれども、改めて教えていただけますか。
はい、ですね、当社、この会社の電車費用ですとか、その本社のコストで、例えばその監査費用ですとか、上場コストですとか、そういったものが結構、固定費というんですかね、そこの部分が結構かかっております。で、単純にご指摘のように、8億を2で割っているするとなると、そういうふうになるかもしれないんですけど、そういったコストも踏まえて、来た結果、7億円というのが当社で、何度かシミュレーションというんですかね、来た結果、妥当な数字だというふうには思っています。
補足で説明すると、正直言って今の売上に対して上場に伴っているコストが結構比率的には大きいです。かなりコスト削減を行ってはきているんですけど、年間やっぱり数億円の単位で、いわゆる上場維持するためだけのコスト、監査費用であったりとか、いわゆる、表現ない我々の場合は、個人投資家が非常に多いので、やっぱり売買の量が多く、それに伴う手数料が結構発生していたりとか、あとは法人税であったりとかっていうものが意外とかかっていて、実際のそのフィックスでのコストが、正直言って結構重荷になっているのは、事実です。今の売上に関しては。なので、いわゆるその、各四半期の赤字が丸ごといわゆるランニングコストではなくて、かなり、特に今の規模としては、例えば、事務所とか、前に比べて10分の1以下に、家賃も減っていたりとか、人件費に関してもかなり大幅に人員の削減も行っているという中で、なかなかその赤字が解消できていないのは、削減がちょっと、手がつけられないコ ことがやっぱり、恒常的に発生してしまっているというところを、まあ、売上、まあ、そういう意味で言うと上場企業としては、もう売上を上げていく以外のちょっともう打つ手がないというところでの、ちょっといわゆるフィクストな形で部分が、コスト部分があるというふうに思います。
あと何点かあるんですが、あれでしたら一旦切って他の方で。
ないでしょうか。
じゃあどうぞ。すみません。
関心のところで、その他会社の経営上重要な事項のところでドコモについて言及されております。同業経営かどうか分かりませんが、同業他社では今回ドコモとの業務資本提携の解消というのがございます。ご案内の通り、背景にはですね、ガラケーからスマホへの移行でちょっと変わってきた、仕事が全然ないというのがあるんですが、御社はこのドコモとの関係というのは今後も変わらないのでしょうか。なんか親にした質問ですが、お答えください。
マスクな当社の話ではないの、当社というか、株主の動向に関して我々が直接コメントをするのは、難しいところがあるんですけど、我々として、今、筆頭株主とは、きちんと話を行っており、我々の事業に関して、まあ、一定の理解を得ております。で、その中で、我々の筆頭株主が、過去に業務提携を行っていた他社の、株主を手放している中で、現状では、我々の株式の移動がないというところから、皆さんにご推測いただければというところで、現状我々としては、大きな株主の移動は、少なくても、直近では発生しないというふうに、また、我々のビジネスに対して、将来性を、期待されており、将来の、いろんな事業の可能性に関しては継続的にお話をさせていただいているというような、状況です。
関連しましたの新株予約権のところなんですけれども、これは全部行使されまして160万株になりまして、ドコモの150万株より多くなるということで、きっと株主が変わるのかなという感じがしたんですが、その辺について
12.55% ダイレクションですが、基本的にこれは、機関投資家に販売するということですので、機関投資家一気に引き上げるということなんで、そういうことで大きくは変動はないというふうに思います。
あと最後にちょっと聞きにくいんですけども、疑似中期というものについてありますが、この疑似中期は外れる見通しというか、その辺がついてるでしょう
か。疑似中期に関しましては、やはり、今回もありましたけど、IoT の案件が結構増えてますので、こういったことを増やして、キャッシュ、営業キャッシュローをプラスにして、というようなことが、今年来年とかけてやっていくということなので、その中期を解消すべく、努力していると。
若干形式要件的なものはあるんですが、ご存知のように、我々2011年でしたっけに、105億の売上で、5億ぐらいの、利益を出すところまで行って、残念ながら当時、エンターテインメントの事業を率いていた、ものが、他界してしまって、そこから、ゲームの事業、エンターテインメントの事業が、なかなか、残った経営陣でうまく、マネージできず、最終的に、それを全部売却しております。ですので、形式的には、売上が大きく、減っている、それから、かなり大きな、ライトオフ、赤字を出しているということで、新しい事業が立ち上がるというところを見なければ、そのような中期を書かざるを得ない としては、完全にまあ会社として1回まあほぼリセットをしたような状態に、なっているというふうに思っております。まあ、旧来の事業は、ほぼ全て、整理を行い、全く新しい、まあ、今後非常に大きく伸びるだろうという分野に対して、まあ、できるだけ小さな規模で、再スタートを切っているというところですので、まあ、残念ながらその景色を現状は、数字だけを見てしまうと、まあ、売上が急激に減り、まあ、当然赤字も急拡大しているという景色を現状は、まあ、そのような中継になってしまうというのは、まあ、残念ながら仕方ないというふうに思っています。まあ、会社自身は、ほぼ、ベンチャーとして再スタートを切ったという状況にありますので、まあ、我々として今年きちんと売上を上げていくことによって、まあ、そういう中期が、まあ最終的には、なっているというふうに思っ
ています。あと
補足で教えてほしいんですけど、重要な後発重症のところで先月4日にですね、出版のところを分割されたと書かれておられます。これはあれですか、将来的な出版は、なんかこう他社に売却とかね、そういったふうな見晴らしがあってのことなんでしょうか。
現状としては我々として、まあ、各事業の収益性というのをきちんと、管理していく必要があるだろうというふうに思っていて、まあ、出版事業に関しては、まあ、かろうじて利益が出るか出ないかというところに来ている中で、まあ、きちんと、独立して利益を出せる、事業になっていくべきだろうということで、まあ、特にその出版以外の事業が、まあ、大きくまだコストがかかるような状況の中で、きちんと収益が出せるところは出してもらうという形で、分離しております。で、事業の売却とかに関して言うと、我々としては基本的には上場会社ですので、株主にとって、まあ、ベストな、会になるというところを、常に意識しているつもりでいます。で、現状では、残念ながら、まあ、我々そのエンターテインメントの事業を整理するときに、アニメーションとかゲームとかの事業とともに、出版の事業の売却も、試みております。しかし残念ながら、出版の事業というのはなかなか、まあ、正直で売れないというのが、現状で、まず理由としては、出版社は出版社を買わないということが、まあ、我々としては、分かりました。で、これは、まあ、非常にやらしい話ですけど、出版社が潰れれば作家さんも編集の人間も、特に、追加コストを払わずに手に入るので、まあ、わざわざ高い金を払って、別の出版社を買うという人はあまりないというところです。まあ、雑誌とかですと雑誌の編集部丸ごとみたいなのがあるので、雑誌系を、まあ買い集めてという出版社は過去にございますけど、いわゆる、書籍系の出版社は、まあ、わざわざ買う必要がないというのが、まあ、我々が、アニメーションとかゲーム事業を、売却に動いてた時に大体言われたものです。で、出版社の、を購入に関して興味を持っている方々がいらっしゃって、多くの場合が、出版事業とは関係ない、事業を行っているようなところ、不動産であったり、運用、運輸であったり、産業廃棄物とか、そういう、もう完全に出版とは関係ない事業の、会社さんが、まあ、出版事業に興味を持ってくださっているのは事実なんですが、そういう会社さんは、まずは雑誌社が欲しいと、これはいろいろと広報宣伝的に使えるということで、雑誌社なら買いたい、ないしはビジネス書、まあ、多くの場合は、経営者さんの、本を出したりとかっていうところで、そういう出版社であれば、興味あるということで、残念ながら、児童書と漫画ですと、まあ、ほぼそういう方には興味を持っていただけない。もう一つは、やはり明確に黒字になっていないと、いわゆる、単なる事業を拡大していくという上では、なかなか、買収の意欲は湧かないというのが、やはり、他の、候補者と話をした時の大体、反応で、まあ、やっぱり出版というのはなかなか、大きく利益を出していく、それをずっと継続的に伸長するというのは難しい事業で、まあ、正直言って我々、まあ、出版に関わってきて分かってきたのが、赤 字を出さないように、粛々と続けていくと、何年かに一遍、大きく売れる本が出て、まあ、多分皆さんもこういろいろと街を歩いていると中小の出版社の、自社ビルみたいなのを見かけるかと思いますけど、何十万部か出ると、まあ、ビルぐらいは建つと。ただそれがじゃあ毎年やれるのかというとなかなかそうはいかないという中で、まあ、正直言って、まあ、現状では、積極的に売却先を探すよりは、きちんと利益を出していただくということが、我々にとっては、現状、一番いいだろうというふうに思っています。まあ、幸い、専任の経営者が、やっぱりいて、まあ、トルクレクスコミックスのグループを見ていただいておりますし、まあ、我々の本体の事業が、全然売り上げがない中で、まあ、きちんとキャッシュを回しているということで、現状では、我々として、すぐ、売却先を探しているということでは、ございません。もちろん、上場会社ですので、そういう、ご希望があれば、我々としては検討しないという話ではないですが、現状では経営陣としては、出版事業に関してはきちんと利益を出してもらい、経営資源は、すべて、IoT の事業の方に、時間を割いていこうというふうに考えております。
ここにありません。で、競合関係についてお教えていただきますが、去年の8月お聞きしたときは、まあ、欧米で1、2社出かかっているけれども、まあ、大した脅威ではないとお話したんですけどね、最近の状況はどんな感じでしょうか。
まず、まあ、いわゆる IoT の、状況で言いますと、今年の1月に、CES という家電のショーがございましたけど、そこで、まあ、いろんな製品が出ている中で、まあ、正直言って、なかなか話題にはなりにくい、状態かなというふうに思っています。まあ、いい意味でも悪い意味でもというところなんですが、で今はその IoT 関連の技術を提供している会社としては、まあ、一つは、いわゆるモジュールメーカーというのがございまして、まあ、通信モジュールを作って売っているというところになるんですが、中国が案の定やはり、Wi-Fi であったり Bluetooth のモジュールというのを出し始めて、まあ、値段が大きく崩れております。2、3年前までは、大体、Bluetooth Low Energy のモジュールで下手すると50ドルぐらい、Wi-Fi のモジュールですと、今でも大体欧米のメーカーは10から12ドルぐらいのところを、まあ、中国のメーカーが大体2ドルぐらいで出してきているというところで、もうすでにモジュールだけを売って商売をしようとしているところはもうほぼ、青息と息というような状態になっています。で、まあ、旧来から、IoT の技術を、提供して、まあ、Wi-Fi であったり Bluetooth で家電製品につなげられますよという会社、皆さんやはり、リモコンというところに、どうしても、固執していて、そこから出られていない。まあ、実際、SS ではスマホを使って電気がコントロールできるベッドからコーヒーが入れられるとかっていう、そういう製品がいっぱい出てましたけど、まあ、正直言って自分自身が見ても、ちょっと魅力に欠けるかなというところで、多分皆さんも報道で、スマート家電の報道があまりないというのを聞いているかと思いますが、スマート家電そのものは山のように出ていて、ただし、まあ、全てスマホからリモコンできますという、もう当社としてはもう5年ぐらい前にやったようなコンセプトをただ、そのまま続けているような状況です。で、いわゆるキックスターターとかのベンチャーとかで、まあ、インターネットにつながるコーヒーメーカーであったり配信系であったりとかっていうのをいろいろと発表している、メーカーさんもありましたけど、今年になってほぼ、まあ、事業としてはなかなか厳しい状況になっているというふうに見てます。これは、単一の製品では、やはり、魅力に欠けるというところと、あとは、最終的にはやはり、まあ、先ほどお話ししましたが、e コマースのサイトに載せるとなると、ベストバイであったりターゲットであったりウォルマートであったりという従来の、流通の、まあ、e コマースサイトに乗らなきゃいけない。そういう意味では、そういうところへの対応というのが、まあ、できていないというところです。で、 して、そこには今のところ、まあ、競合は出てきていないというところです。また、ちょっと面白い傾向としては、中国系のメーカーがまず Wi-Fi がうまくいかないというのが、出てき始めています。これは実は技術的に Wi-Fi がうまくいかないのではなくて、家の中のものを Wi-Fi で外からアクセスしようとすると、まあ、当然、外からいきなり家の中の Wi-Fi を直接つなぐことができないので、通常は中継するサーバーを立てなきゃいけない。中継するサーバーを立てることを、まあ、中国のメーカーは良しとしていない。これは、まあ、中国の家電メーカーは基本的に製品売って終わりなので、Amazon の AWS なり何らかのクラウドのサービスを家電製品を売った後、5年とか10年とか面倒を見るという、ことは想定していないので、Wi-Fi ダイレクト、いわゆる直接 Wi-Fi で家の中でつないで、使うという製品は提供できるけど、家の外から例えば Wi-Fi でヨークスを見るとかコントロールするということに関しては、中国メーカーでは、範疇としてはやらないということで、Wi-Fi の立ち上がりがほぼ止まっているような状態です。逆に、中国メーカーで今、特に当社が、お話しさせているメーカーで一番多いのが、操作パネルをスマホで置き換えようと、操作パネルに、液晶を使っていろんな、例えば、加湿器であれば湿度を表示したりとか、いろんな状態を表示したりとかっていうのに関して、その、表示パネルがやっぱりコストが高いのでそれを我々の通信モジュールを置き換えて、スマホを使って、操作をする、内緒の状態を見るという、方向に切り替えたいということで、まあ、これが、今年の、後半の商戦では結構、搭載が増えるんじゃないかというふうに見てます。でそういう、まあ、先ほどその半導体の話もさせていただきましたけど、中国メーカーが簡単に使えるソリューションというようなものを、提供できているメーカーが今のところは他にないので、今年に関しては、まあ、我々としては、かなり有利ビジネスが進められるかな、まあ、来年以降になると、当然中国のベンダーとかも、出てきますので、まあ、その時に、今石黒の方でやっているさまざまなサービス、まあ、最終的にはやっぱりコマサイトにつないだりとか、まあ、ペットの健康管理情報であったりとかっていうものを提供していくというのが差別化になるので、ここの部分で、すぐ、まあ、中国のそういう、メーカーが追いついてくるというふうに我々は思えないので、当分は、優位性を維持できるかなと、そういう意味では前回多分お話をした時よりは、競合というところではあまり、心配はなくなってきていて、まあ、今我々の一番の課題はとにかくちょっと顧客の案件数が非常に増えてきているので、まあ、それをこうきちんとこなしていくというのが、一番の課題だというふうに思っています。
ありがとうございます。
他にいかがでしょうか。よろしいですかね。では、こちらをもちまして、アプリクサーキーホールディングス株式会社2015年12月期通期決算